ムックスタディ日本の歴史第128回目でございます。
128回目、はい、
はい。ちょっとですね、ここで広瀬さんにも、
はい、
リスナーの皆さんにもお知らせということでですね、はいはい、なんとやっとこの番組に広告がつきましたよ、
はい、やっとですね
や
待望の
待望の、
はい、
何ですか、これ苦節2年苦節苦しんでないですけど
2年半ぐらいじゃないですか。
2年半ぐらいですよね、
はい、
2年半ぐらいでですね、この、まあ、準広告になるんですけども、
今までねボランティアでやってましたからね。
そうなんですよ、うん、まあ、やっとついたということでですね、はい、まあ、広告嫌いな人もまあいるとは思うんですけども、はい、運営する上では必要だということ
ですね。そうですね、ちょっと我慢していただいて、う
ん、はい、はい、でね、今回その広告いただいたのが、
はい、
まあ、基本的にこのエピソード128回目のエピソードに関してのみに今のところなるんですけども、はい、ボイスドラマで学ぶ日本の歴史というですねポッドキャスト、まあ、このですねボイスドラマで学ぶ日本の歴史という番組、ポッドキャストの広告が入りましたと、
はい、
でね、この番組ちょっと紹介すると、うん、こう日本の歴史の一場面をこう切り出してですね、
はい、
まあ、人物とか、はい、あと事件とか、
はい、
まあ、そういったものにこうスポットを当てたボイスドラマなんですよ。
へ、
そうだから今僕と広瀬さんがこれって、はい、なんていうんですか、広瀬さんが僕に教えるみたいな形でね、
はいはい、
形式でやってますけども、はい、このボイスドラマで学ぶ日本の歴史はタイトル通りですね、
はい、
まあ、ドラマなので、
はい、
まあ、分かりやすく言うとテレビで見るドラマの映像が内版というふうに、
なるほど、
うん、思っていただければ、
はい、
うん、いいなと思いますので、はい、シーズン1はですね函館戦争、
へ、
函館戦争ですね。
なるほど、うちの番組でもやってないとこですね、う
ん、
そこは
やってないんですよ、はい、なので、まあ、ちょっと興味のある方はですね、ぜひこのボイスドラマで学ぶ日本の歴史、
はい、
聞いていただければなと思います、
はい、
はい、ということでですね、早速今回のリクエストフォームですね、こちらをいきたいと思います。
はい、
はい、ラジオネーム行き当たりばったりさん、
はい、
はい、リクエスト人物出来事は立花宗茂と、
立花宗茂ですね、
はい、
はい、
皆様はじめまして、ガキの頃から歴史大好きなトラックドライバーですと。
へ、
トラックのラジオの調子が悪く娘さん、大学2年生の娘さんに入れてもらった、はい、アプリ Spotify、はい、そうですね、はい、Spotify で運転しながら聞いていますと、
はい、
地元が大好きで福岡県出身初の総理大臣、広田光輝、要は広田光輝の話は大変興味深く面白かったです、
はい、
ちなみに福岡市に出かけるときはいつも広田光輝生誕の地席、
はい、
地席っていうんですか、これ生誕の地の近くに車を止めていますと、
はい、
明石元次郎の話も大好きで調べてみると福岡県出身、
うん、
もしやと思い調べてみるとやっぱりということでですね、金子健太郎も福岡県出身と、
あ、やりましたね過去にね、
はい、うん、日露戦争の裏の活躍者ツートップが福岡県出身、2人には接点はなかったのでしょうか、かなり気になりますと、
はい、
で今回はこの金子健太郎と言いたいところですが、うん、戦国武将の立花宗茂をリクエストしますと、
はい、
某国営放送の歴史番組で美人の科学者の N の N 子さんも、撃墜していたし、個人的には大河ドラマにしてほしいと思っています。子供の頃の喧嘩見物の話や関ヶ原の合戦で、ま、同じ負けた、西軍の島津氏を安全なところまで護衛した話、合戦に負けた他国の大名が宗茂を助けてくれと徳川に頼んだ話などキリがありません、ぜひお願いいたしますと、
はい、
はい、いうことでございまして、今回立花宗茂と、
はい、これは久しぶりですね、リクエストにお答えしまして、
はい、
立花宗茂やります、
はい、ということで、じゃあ今回は立花宗茂ということで、
はい、ボイスドラマで学ぶ日本の歴史、歴史上の事件人物をボイスドラマで再現、各ポッドキャストアプリから検索してお聞きください。
じゃあ橘宗茂、
はい、
知ってました文豪
まあ恒例のねこの形ですけども、
うん、そうですね、
はい、まあ、僕はですね立花宗茂は知らなかったですね、は
い、これね、はい、意外と知らない人が多いんじゃないかっていう、
はい、
ことなんですけど、戦国時代なんですけど、
はい、
戦国時代のまあ終わりの方ですね、
うん、
だからあの世代的に言うと真田幸村とか、はい、そういう世代なんで、はいはいはい、例えばこう、うんうんうん、信長とか秀吉とかその世代よりも後の世代なんで、うん、まあ、戦国時代が終わりかけの頃にの人なんですよ、
はい、うんうん、
でさらに九州なんで、うん、やっぱりどうしても戦国時代って中心が、まあ、京都付近とか、
はい、
そういうことじゃないですか、
はい、
だから、
はい、
まあ、文豪に限らず知らない人はいる、うん、多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
実はこれはもうなんか下手すると戦国一の武将かもしれないレベルの武将なんですよ。強さ的に言うと。
強さ的にね。はいはいはい。はい、
で、あのリクエストの方にもね、あ、書いてあった通り、大河になってもおかしくないぐらい、
うん、
あの一つは長生きしたんでいろんな時代を生きたっていうのと、
はい、
名将でありながら、
うん、
まあ、あのちょっと前の藤高もそうですけど、うんうん、あ、なんかこう文化人でもあったっていうね。
あ、
まあ、文武両道の人なんですよ。
はいはいはい、
うん、なので本当に小説とかにもよくなってるし、
うん、
大河になってもおかしくない、
うんうん、
ただ場所が場所と時代がやや、うん、あの要するに天下統一されそうになった時期と九州だってことで、まあ、知名度はマイナーだっていうことなんですよ。
なるほど。
で当時九州っていうのは、うん、3つの大きな大名がこう、なんていうの、しのぎを削ってたわけですね、今、はい、今で今の九州を、
はい、
で南はご存知のように島津、
はい、
で 北の、佐賀とか長崎とか熊本の一部あたりは、龍蔵寺、
はい、龍蔵寺、
そうで龍蔵寺が後々鍋島になります、
うんうん、あ、なるほど、そうなんですね、うんうんうん、
で龍蔵寺から鍋島になるのは下国上じゃなくて、うんうん、あの龍蔵寺の跡取りがいないんでその時の、うん、家老だった鍋島がなってるんで、これは平和に移行されてるんです。
移行されてるという。
でもう一つ福岡とか大分とか、
うん、
九州のこう東側っていうんですか、
はい、
そこがね大友っていう大名がいたわけですよ、うん、
はい、
で大友の大名の中に有力な武将が二人いて、うんうん、それが立花道雪っていうのと、
はい、
高橋常雲っていうのがいたんですよ、
うんうん、
で実は宗茂は立花宗茂って名前書いてありますけど、実のお父さんは高橋常雲な、
おお、うん、
で2人とも名将ね、あの、うん、立花道雪も高橋常雲も非常なる名将なんですよ、うん
う
ん、でその高橋常雲の長男として生まれたのが立花宗茂なんですよ、
うんうんうんうん、
で当然高橋家でも長男だから跡取りで、しかも優秀だから、
うん、
上運的には普通にね跡取りとして育てようとしたんだけど、
うん、
その大友家の家臣の中では立花道雪っていうのがもうカリスマ武将なんですよ、はい、あ、これもね、あの本当にこの人自体がもうめちゃくちゃ強い、
なるほど、
あの1エピソード全然できるレベルの人なんですけど、
うん、
で彼には跡取りがいなかったわけ、道雪、
うんうん
うん、で本人はもう相当な武将なんで、
はい、
相当優秀なやつしか養子に取りたくないと、
うんうんうん、わがままですね、
うん、そうなの、いないの、うん、で仲の良かった常雲の息子が非常に優秀だって聞いて、
うん、
もう頼むから養子にくれと、
うん、
けど常雲も長男だから、いやいや、うちの跡取りだからダメだよって言ってたんだけど、根負けして、根負けしたのと、ちょっと大友家が衰退してたんで、
うん、
その立花家と高橋家をこう合体させて、うん、ちょっと強めようという意向も多分あった、まあ、いろんな思惑があって、結局、はい、高橋常雲の長男だった立花宗茂は、
うん、
立花道雪の養子になるわけです。
うーん、そこの二人は 仲は悪いわけではなかったんですね。
よかった、よかった
です。よかったんですね。うんうんうん、
で、まあ、それでなって、はい、で、高橋家も立花家も名家なんですね、大友、うん、大友の大名の中では。だから、まあ、要はお坊ちゃまですよ、長男で。
はい、
でも優秀だけお坊ちゃま。けど立花道雪が、うん、まあ、本人も名将ですけど、 超スパルタ教育をするわけですよ。
面白くなってきますね。
養子できたんだけど、自分で懇願してきたのに、うん、もうめちゃくちゃスパルタ教育をするんだけど、うん、この人すごいのは、立花宗茂すごいのは、うん、まあ自分はもちろんスパルタ教育されて、すくすく育つんだけど、
うんうん、
人格はいいままなの。なんていうの？野蛮にならないっていうか。
なるほど。
なんか自分もやられたからお前もスパルタで行くみたいな感じじゃないわけ。だから領民とか部下には異常に優しい。自分だけがなんかスパルタを受けるみたいな。
なんか人ができてますね。
できて、だから大河の主人公になってもおかしくない人格なんですよ。
なるほど。
うん、でそのまま育って、うん、でまあ合戦とかねあった時で、敵は一つは龍蔵寺鍋島、
うん、
あの三つどもえになってますからね九州
は、はい、
でもう一個は島津、はい、
うん、
両方とも強い、
うん、
で大友がやや弱い状態で大友家にいるわけですよ、
うん、
である時まず養父の要するに養子にいたお父さん道節が病気で死んじゃうわけですよ。でその時に、攻められまして島津家に、
うんうん、
城を包囲されるのね。で宗茂がいる城も包囲され、
うん、
実の父の高橋常雲がいる城も包囲されたわけ、
うんうん、
でものすごい大軍に包囲されたから、
うん、
もうどう見ても勝てない、
はい、
ということで実のお父さんの高橋常雲は自害するわけ。
お、
要するに敵の捕虜になるぐらいだったら自分で死ぬって言って死んじゃうわけ、
うん、
で自分も降伏しろと勧告されるんだけど、うん、一切突っぱねて、で結局そうこうしてるうちに豊臣秀吉も、
うん、
九州征伐をすると天下統一のために、うん、
はい、
で九州こう乗り込んできたわけ、
うん、
その時一番の敵は島津なんで、
うん、
島津の方に攻めかかるんでやばいと思った島津が撤退したから、
うん、
宗茂はギリギリ助かったわけ。
ああ、なるほど、
うん、お父さんはその前に切腹しちゃった自害しちゃった、うん、死んじゃって、
うんう
ん、で普通だったら危ない危ないみたいなね囲まれちゃったから、
うん、
で豊臣秀吉の大軍が来たから島津が引いてくれて、ああよかったってなるけど、これチャンスとばかりに今まで死に、うんうん、死にかかってたのに、
うん、
追撃して、
うん、
島津家を結構ね叩きのめしたわけですよ。
おお、
それで秀吉の九州征伐を助けて、島津を、まあ島津っていうのは結局やっつけられはしなかったんですよ。一応秀吉側につきますよっていうことになって、はい、土地は安堵されたわけですね、うん、でその時に秀吉軍に加わって立花宗茂も、
うん、
最初はあの抵抗してました、してたんで島津、うん、それをやっつけたと、
うんうん、
であまりにも活躍がすごいんで、
うん、
豊臣秀吉は、
うん、
自分の直部下にしたいと、
おーおーおー、
家臣にしたいと、
相当のじゃあ何ですか、影響じゃない、相当目立ったわけですね。
相当目立ったわけ、
そういうことですよね。
相当目立って、うん、すごい戦もうまいし、うん、人柄もいいから、
うん、
で結局巡り巡って、
うん、
直の大名になるわけですよ、
うんうんうんうん、
でさらに何ていうの、めちゃめちゃ気に入られすぎて、
うん、
豊臣姓名乗っていいよぐらいまで
相当ですね。
そう、豊臣って名乗っていいからみたいな感じになって、おーおー、で1位大友の家臣だったのが秀吉の直部下になって、はい、うん、10万石の大大名になるわけです
よ。もう大出世です、ね、
大出世になって、でその後、まあ秀吉がねちょっとこの番組でもやりましたけど、ちょっと晩年、はい、ちょっと狂いまして、ね、朝鮮に攻め込むと、はい、
うんうん、
その時も朝鮮で大活躍するわけですよ。
ああ、うん、もうすごいな。
そうだからね、戦はほぼ負けない、
うんうん、
でさらに部下とかにもすごく信頼されてるんで、団結もすごいから、
うんうんうんうん、
だからもう他の人たちも一目置くぐらいの活躍と人格をしたわけ、うん、で朝鮮出兵終わって秀吉が亡くなりましたと、う
ん、はい、
そうするとどうなるかっていうと家康の時代が来ると、
うん、
そうすると今まで豊臣の恩があった人も、
うん、
ちょっとこれからは家康じゃないかってこう家康側につくやつもいるわけですよ、
うんうんうん、
でそれで それが大きくなって広がったのが関ヶ原の戦いっていうね、
はいはい、
起きるわけですよ、
はい、
家康と、まあ、石田三成ですけど、
うん、
本当の西軍の大将は毛利輝元、
うん
うん、でもちろん宗茂は名将中の名将なんで、
うん、
両軍とも自分の軍に入れたいわけですよ。で家康直々に、
うん、
うちの軍に入ってくれと、東軍に入ってくれと言うんだけど、
はい
は
い、
宗茂は、うん、秀吉に恩があると、大名にしてもらったし、うん、豊臣姓も名乗っている、うん、お前なんかにつくわけねえだろっつって突っぱねるわけですよ、
うん、
そんで西軍につこうとして、うん、関ヶ原の当日、ちょっと関ヶ原よりも西にある大津ってところを攻めてたんですよ。でそこを攻め落としてから関ヶ原に参戦しようとしたんだけど、なんと関ヶ原が1日で終わっちゃったんで、
はい、
多分宗茂が間に合ったら、
うんうん、
宗茂1万5千の大軍で行ってたんで、もしかしたら歴史が変わったかもしれない、
うん、わー面白いですね、うん、そういう聞くとね、うん、
で結局まあそれで1日で、あ、まあ、要するに西軍が降伏しちゃったんで、
はい、
で、毛利輝元が大阪城に引いたわけね、総大将の、
うんうん、
まあ、実質上の大将は石田三成だけど、総大将は、はい、毛利輝元が大阪城に退いたんで、そこまで行って戦いましょうと、
うんうん、
私がいるから絶対勝てるから戦いましょうって言ったんだけど、うん、毛利輝元はもう戦う気ないから、
うん、
それで結局戦わずして終わるわけですよ、
はい、
関ヶ原は、
うん、
でその帰り道、
うん、
あの一応西軍だった島津家っていうのは、
うん、
敗北してちょっと兵がボロボロになった状態で九州に戻る途中に、はい、
うん、
途中で近く通ったんですよ、
うん、
橘宗茂と、
うん、
で部下も含めて、お父さんは島津家に殺されて、事実上殺されて包囲されて切腹してますから、
うん、
お父さんの敵が今チャンスですよってみんな言って、
うんうん、
だから宗茂は、うん、こんなね弱ってる状態を叩いてもしょうがないと、
うん
うん、むしろこんなに弱ってるから助けてやろうって言って護衛して、自分のお父さんの敵なのに、うん、
はい、
護衛して島津まで安全に送り届けたという、そういう人間ですから、そうそうそうそう、だから猛将すごい強い武将でありながら、うそういうなんつうの、人のあったかいところ、そう、優しさがある。でも結局西軍に組みしたんで、改易って言って、うん、領地取り上げの浪人になるわけ。
はい。
こっからド貧乏になるんだけど、
うん、
誰もだ、浪人になって京都に行ったりするんだけど、
うん、
今までの実績もすごいし、人格者なんで、
うん、
東軍の徳川方も、うん、いや、許してあげてください、みたいなね、みんな。
うんうんうん、
もうなんだったら、うちで、預からせてくださいみたいな、
うんうん、
みんなめちゃくちゃ強い武将が自分のね家臣になったら最強最強じゃなわけじゃん。
そうですよね。
それぐらいになったんだけど、
うん、
結局はあんまりお世話にならずに、ただ一人、
うんうん、
秀吉が生きてる時に西の立花宗茂、
うん、
東の本多忠勝って言われてる、うん、その二人が天下一の武将だって秀吉が言ってたわけ。
うん、
で本多忠勝っていうのは徳川家康の側近中の側近なわけ、
はい、
で最後は二人とも名将なんでもう分かるから、本多忠勝が面倒見、うん、さらに家康に口聞いて、うん、ついには、領地をもらうことになったんですよ、
うん、
浪人から。でこれも10万石の大名になったんだけど、その後もっとすごいのは結局最終的に元の領地に戻されたわけ、はいはい、九州の元の領地に戻された。だから関ヶ原の戦いで敵軍に徳川と敵対したのに領地を戻されたのは彼だけだから。
いや、それぐらいだから魅力的だったっていうことですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それぐらい魅力的だし、それぐらい人にも愛されてるし、能力も桁違いにあったから、このまま浪人の身だとかわいそうだっていうね。でその後に関ヶ原のだいぶ後に大阪夏の陣、冬の陣、あ、冬の陣夏の陣っていうのが
あったんですね。はい、ありますね。
うんうん、であの時に立花宗茂が、
うん、
大阪方につくんじゃないかっていうね、家康の恐怖があったわけよ、うんうん、めちゃくちゃ強いからね。けど宗茂は関ヶ原の時は突っぱねたんだけど、関ヶ原の後にやっぱり領地も戻してもらったし、いろいろ恩を受けてるから 今回は徳川さんのところで戦いますよということで、うん、大阪夏の陣は徳川方で戦ってるわけですよ、
うんうん、冬の陣もですか。そう、冬の陣も両方とも、
うん、
へえ、なんか結局あれですね、上手に、
そう、上手に生きて、
で生きてますよね、
うん、さらに家光の時代まで生きて、
あ、すごい、
当時としてもうかなり長いけど76まで生きて、
うん、
最終的には秀忠とか2代将軍秀忠、うん、3代将軍家光の話し相手になってる、
うんうんうんうん、
だからその武将とはどういうものかとかね、
うん、
その生き語り部みたいな感じになって、はいはい、なんと島原の乱まで70何歳にして、うん、島原の乱も一応出てるというね。で76歳の生涯を閉じるという、
おわ、なんか、まあ、激動といえば激動なんですけど、うん、なんかちょっとあれですね、
うん、
斜めな感じの見方をすると本当に、まあ、実力があるという前提ですけど、うん、上手に、そうそうそうそう、上手にね、
そう、生きて、さらに領民も戻ってきた時に、うん、もう本当に戻ってきてありがとうございますっていう感じ。
ああ、やっぱりじゃあ人格者だったんですね。
そう、あと能力もさっきも言ったように、一応秀吉は戦国一の武将を二人言ってて、西の立花宗茂、東の本多忠勝、うん、でも実際僕の感覚からすると多分宗茂の方がその戦いの成績はいいと思
う。
だから実質上戦国一の可能性がある。ただ場所が九州だったんで、はい、ちょっとマイナーになっちゃったっていうことですね、
はい、いやー、なんか、うん、やっぱ面白いです ね、
そ う、 ですね、
そういう話を聞くと、う
ん、だからいずれね、大河の主人公になるかも。でも今ちょうどね、明智光秀戦国時代やっちゃってるんで、うん、まあ、はい、もうちょっと先だと思いますけど、
うん、
まあ、可能性はあると思います。
ネタは豊富だっていうことですね。
そうですね、まだ76まで生きて、島原の乱まで行ってますからね、
はい、うんうんうん、いやー面白い、
はい、
いやちょっと勉強になりました。
そうですね、久々にリクエストにお答えして
ね、お答えしてということで、はい、まあ今回はね、こういった形でリクエストをお答えさせていただきましたし、うん、
はい、
次回はまあどうなるかちょっと分かりませんけど、
はい、
うん、どしどし
皆さんのねリクエストをお待ちしてます、
う
ん、
はい、
はい、
ぜひ皆様よろしくお願いいたします、
はい、
今回のテーマは立花宗茂でした。
むくむくラジオだべ、むくむくラジオだべ、むくむくラジオだべ。